声の広報杉並。令和6年2024年6月15日発行。ナンバー2380。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集。杉並人。犯罪非行をした人の立ち直り支援、保護士。地域で支える更生保護を目指して、犯罪非行をした人たちの立ち直りを対話を通して見守り支える地域のボランティア、保護士。今、その活動は国際的にも注目されています。地域の中で更生していく人が、どのように暮らし、どのような思いでいるのかを聞き取り、寄り添う。今回は、大切な役割を担う、杉並区保護司会の保護司の皆さんにお話を伺いました。トップページの写真は、保護司5人の皆さん。新緑に囲まれた遊歩道に、左から男性、女性2人、男性2人、穏やかな表情で並んで立っています。杉並人、保護司。犯罪、非行をした人の立ち直り支援をする3人の方にインタビューしました。写真は木立の中に立つ3人。左から、白石豊さん、もがみ恵子さん、平尾義和さん。プロフィール。白石豊、保護司歴5年、地域で寝具店を営みながら活動に従事、担当は杉並文区。もがみ恵子、保護司歴23年、3年より杉並区保護司会の会長を務める、担当は荻窪文区。平尾義和、保護司歴15年、会社を定年退職した後に活動開始。現在、杉並区保護司会副会長、担当は高井戸文区。保護司とは、犯罪非行をした人が再び罪を犯すことがないよう、その立ち直りを地域で支えるボランティアです。地域の事情に詳しい方が、法務大臣から委嘱を受け、保護観察官、更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察などに当たる国家公務員などと協力し、更生保護、犯罪防止活動を行っています。区内には、6月時点、警察官保護司3名を含む79名の保護司が在籍しています。気になる。保護司ってどんな活動をしているの？保護観察処分となった人が、再び地域の中で仕事をしたり、学校へ通ったりと、社会の一員として生きていく手助けをしているほか、定期的に面接し、話し合うことで生活状況を確認し、必要な助言をしています。また、犯罪予防活動をすることで、安心で住みやすい地域づくりに貢献しています。保護観察、生活状況の見守り。更生保護の中心となる活動で、犯罪非行をした人と定期的に面接し、更生を図るための約束事を守るよう指導したり、生活上の助言、就労支援などを行います。生活環境調整、社会復帰のサポート、少年院刑務所に収容されている人が仮釈放後スムーズに社会復帰を果たせるよう、帰住先の調査、引受人との話し合い、就職先の確保などを行います。犯罪予防活動、地域の方への理解啓発、犯罪非行をした人の改善更生について、地域社会の理解を求め、犯罪非行を未然に防ぐために、 社会を明るくする運動などを通じて、講演会、住民説明会などを行います。インタビュー。時にくじけつつも、立ち直ろうと踏ん張る彼らを支えていきたい。犯罪、非行をした人たちと向き合う保護司。聞き手。保護司とは、どのような役割を担う立場なのでしょうか。平尾。保護司は、保護司法に基づいて、法務大臣より委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、ボランティアで活動を行っています。主な役割は、犯罪、非行を犯した人たちをケアし、立ち直りをサポートすること。いわゆる、保護観察です。少年院や刑務所から仮退院、仮釈放された人、あるいは執行猶予などで保護観察処分を受けた人が対象で、月2回ほどのペースで面接を重ね、どのような暮らしをしているのかなど話を聞きながら、時には助言もしつつ、立ち直りを支えていきます。白石。さらに、生活環境調整という役割もあり、出所した時に生活する場、身元引き受け人の状況を確認し、更生と社会復帰にふさわしい生活環境であるかを判断します。どのような生活を送ることになるのか見極める大切な役割です。インタビュー中の白石さんの写真が添えられています。聞き手。対象者との面接は具体的にどのような流れで進むのでしょうか。もがみ。対象者は出所後、まず保護観察所に出頭し、後日保護司と対面します。以前は保護司の自宅に来てもらうケースが多かったのですが、昨今は地域の中でという風潮もあり、区の施設の面接室で行うことも増えています。状況によって、私たちが対象者の自宅を訪ねる場合もあります。白石。初めての面接では、事前にあらゆる情報が手元に送られてきます。彼らの生い立ち、犯罪歴、身体的な特徴など、すべてです。ところが、その中に本人の写真はありません。ですから、会うまではどんな顔をしているのかわからないんです。聞き手。初めて会うときはどのような気持ちで臨むのですか？平尾。私は少年を担当する機会が多いのですが、送られてきた情報から、それまで悪いことをしてきた過去を知っている。でも、自宅に来てもらって初めて顔を合わせて話してみると、ほとんどが普通の子だと感じます。そして、ありのままの本人と向き合って話をしていきます。彼らの声に耳を傾けていると、やはり家庭環境や友人関係に問題があることが多いのも事実です。白石。私は自営業で日頃から様々なお客さんと会話しているので、同じような感覚で、たわいない会話から始めるようにしています。住まいはどんなお部屋ですか？日当たりはいいですか？など、本当にたわいないことです。相手にとってマイナスになる言い方はせず、先入観を持たない。初対面では特にこれらを心がけています。もがみ。彼らは確かに犯罪を犯したけれど、それを一度置いて付き合うことが大切で、その人のいいところも引き出してあげたいし、考え方も整理してあげたいと思うんです。必ず幸せになってほしいという気持ちがいつもある。かつて担当した女性に、私はあなたに幸せになってほしいのよ、と伝えたとき、幸せになれるでしょうか、と泣いて、その時の言葉はずっと印象に残っています。インタビュー中のもがみさんの写真が添えられています。聞き手。 会話をしていく中で、どのようなことを強く感じますか？平尾。非行を犯した少年たちの中には、例えば、約束の時間を守るといった社会の基本的なルールを理解していない子が多いと感じます。私たちが意識もしないような当たり前のことが、彼らにとってはいかに難しく、構成する上でいかに大切かということを強く思い知らされます。もがみ。常識的な考え方を持てる、何でもない会話ができるって、意外と難しいことなんですよね。それができるようになることは、構成の一つの証でもあります。白石。薬物で犯罪を犯した人は、周囲に同じような人しかいない環境で生きてきた人がとても多く、一般的な社会を本当に知らなくて、何でもない会話というものをしてきていないんです。そんな彼らと面接を重ねていると、職場での出来事や日々の暮らしの何でもないことを一生懸命喋ってくれる。ある意味で普通になろうと本人も必死にもがいているのだなと感じます。支えることができてよかったと思う瞬間がある。聞き手。保護司をやっていてよかったと思う出来事があれば、ぜひ教えてください。白石。対象者が更生しようと一生懸命仕事を頑張っている中、過去の金銭問題が浮上して、せっかく何年も頑張ってきたのにくじけそうになったことがありました。もし挫折したら、彼のそれまでの努力は無駄に終わってしまう。再犯させないためにも何とかしなければ。その一心で、時期になりそうな彼を何とか落ち着かせ、様々な専門家にアドバイスを仰ぎ、伝え続けました。何ヶ月もかかりましたが、どうにか解決の糸口が見つかり、本人も前を向けた時はとても嬉しかったし、サポートできてよかったと思いました。もがみ。そういう時は本当に安心しますよね。私は長く保護観察を担当した女性に、なんとか子供たちと安心して暮らせる家を確保してほしいと、いろいろな福祉の窓口に掛け合ってつないだことがあります。これで子供たちがきちんと学校へ通える、勉強できる、そう思えた時は力を尽くしてよかったと感じました。一人の子供が大学生になったと聞いた時は、ああ、きっと彼女の生きる力になるな、と思えて、嬉しかったです。聞き手。ご自身にとって気づきや学びにつながると感じる部分もありますか？平尾。自分自身の考え方、人に対する接し方は保護司を経験して変わったと実感します。少年たちと接していると、彼らは小さい時から叱られる人生を多く送ってきたことがわかる。だからこそ、自分は保護司として寛容に優しさを持って良いところを掘り出していこうと思うようになりました。そのような考え方は、保護司を経験しなければ持てなかったように思います。なり手不足の解消と地域の連携強化が今後の課題。聞き手。今後の課題。力を注ぎたいことなどをお聞かせください。平尾。保護司の高齢化が進み、なり手不足が深刻になっている今、とにかく次世代に引き継いでいくことが喫緊の課題です。当然ながら、誰でも良いという役割ではないので、適任者を見極めるための仕組み作りも必要です。また、再犯防止や更生を目指す上では、やはり専門的な機関にもっとつないでいくことも大切ではないでしょうか。もがみ。以前は保護司といえばひっそりと個人で対象者と向き合うのが一般的でした。でも今は地域の中でという方向に向かっています。 更生保護サポートセンターが、様々な福祉の窓口が備わったウェルファーム杉並に移ったことにも大きな意味があると思っています。白石、行政との連携をスムーズにより深めていくことで、更生サポートに関わる様々なアドバイスが受けられるようになっていくのが理想ですね。平尾、日本で培われてきた保護司制度は今国際的にも注目されていて、フィリピンやケニアなど海外にも広がりつつあります。犯罪、非行をした人たちが地域の中で更生していくために、同じ地域に暮らす者である保護司が関わり、一緒に考えて支えていくことはやはり不可欠です。もがみ、この機会に多くの人に関心を持っていただけると嬉しいです。関連する内容を、7月は社会を明るくする運動協調月間、再犯防止啓発月間の記事でお伝えしています。